続いて1番特集、老後を楽しく生きる、人生100年時代。日本人の平均寿命令和4年時点は、女性は 87.09 年、男性は 81.05 年となっており、近い将来、国民の半数以上の寿命が100歳を超える人生100年時代が到来すると言われています。現在の人生80年時代から人生100年時代への変化は、単純に寿命が延びるだけではなく、余暇時間の増加や働き方、資産運用などに変化が生じ、今までのイメージを持ってライフプランを考えていくのは難しいと言えます。図があります。人生80年時代から人生100年時代への変化。人生のステージを教育、仕事、老後と期間を大まかに分けて考えた場合、人生80年時代、現在、教育20年、仕事40年、老後20年。人生100年時代、将来、教育20年、仕事40年。老後は80年時代からプラス20年されて、老後40年。図終わり。元気な蔵前さんの写真が大きく載っています。健康の鍵は、新たな交流と新たな活動の場。現在、健康上の問題で日常生活に制限が生じる期間が9年から12年程度あると言われていますが、食事や運動だけでなく、さまざまな活動を通じて、新しい経験や交流をすることによって、心身ともに生き生きと生活することができると言われています。図が載っています。健康寿命と平均寿命。令和元年時点。女性、平均寿命 87.45 年。健康寿命 75.38 年。日常生活に制限がある期間 12.06 年。男性、平均寿命 81.41 年。健康寿命 72.68 年。日常生活に制限がある期間 8.73 年。令和5年版高齢者社会白書より抜粋。図終わり。大東市では定年後の充実した生活のために、新たな交流の場としてのイベント開催や新たな活動の場に関する情報を提供しています。新たな交流、地域とつながる、66歳地域デビュー応援、大きな同窓会、毎年秋に開催。65歳までの定年を終え、66歳から新しい生活が始まります。そんな66歳を対象に年1回開催。定年後の生活に役立つ講演や地域活動の紹介、同世代と交流ができます。毎年対象者には招待状を送付しています。66歳の皆さんが勢ぞろいした第3回66歳地域デビュー応援大きな同窓会の写真が載っています。同世代との交流の写真も載っています。第3回のイベント、高橋博さんによる講演、大東市観光ボランティアガイドやまびこや大東シニア総合大学環境学部の卒業生が立ち上げた大東環境緑会の活動を通じて得た経験から、 学んだことを実践することが大切、そのためには仲間が大切、と力強く話された。マイクを持つ高橋さんの写真が添えられています。e スポーツ体験ブース。新しい趣味や仲間を見つけるための一つのツールとして注目されている e スポーツ、コンピューターゲームでドライビングゲームやリズムゲームを体験。初めての人でも楽しみながら仲良くなれました。e スポーツを体験している写真が載っています。参加者の声、富森のりこさん、顔写真があります。同世代の人とお話しでき、楽しい時間を過ごせました。私も生活サポーターとして活動しているので、他の地域活動を行っている参加者に様々な経験を聞くことで、交流が深まる機会になりました。趣味でつながる。アクティブシニアの生きがい探し。シニアの皆さんに年齢に関係なく生き生きと活動してもらうことを目的に、地域活動の紹介、講座、交流の場を持つイベントです。年数回、市内施設で開催しています。開催日、内容などはお問い合わせください。男の料理教室。料理上手な地域包括支援センター職員が、三枚おろしから盛り付けまで、サバの味噌煮の作り方を教えてくれます。ボーリング講座。ボーリングのインストラクターが、球の持ち方や投げ方を丁寧にコーチング。初心者でも高得点を狙えるようになります。ギター教室。大東ギター同好会がギターの基本をレッスン。課題曲を全員で演奏できるよう練習します。それぞれの教室や講座の写真が2枚ずつ載っています。問い合わせ、地域包括支援センター。800-5374 QR コードが載っています。新たな活動の場。定年後に新たな環境でボランティア活動をしている人の声を紹介します。高齢者の移動をサポート。移送ボランティアドライバー、東村充さん。顔写真が載っています。定年退職後、地域のために何かしたいと考えているときに、地域包括支援センターの人から、移送ボランティアのことを聞き、週2回程度活動を続けています。他のボランティアさんと出会う喜びや、利用者さんからの感謝の言葉で心が豊かになります。また、自分では体験できないことを知る機会となっており、やりがいを感じています。今後も移送ボランティアと他の活動を良いバランスで続けていきたいと思っています。募集、移送ボランティアドライバーとは、大東元気出ます世体操の会場に自力では通えない高齢者を車で送迎する有償の住民ボランティアのことです。自家用車を運転し、送迎が可能な人は登録すれば活動でき、片道250円、自家用車の経費として月2回以上実績がある場合、月5000円の謝礼金が支払われます。運転席に座っている東村さんの写真が載っています。申し込み問い合わせ、移送サービスコーディネートセンター、806-0008、QR コードが載っています。家事などの困りごとを援助、生活サポーター、 石野明子さん、顔写真が載っています。両親の介護が落ち着き、夫が退職した後、人のために何かしたいと考えていた頃に、広報誌で生活サポーター養成講座を知り、夫婦で受講しました。それから7年、週1、2回程度活動を続けています。利用者さんとのつながりから、私も刺激を受けています。利用者の声、西川照子さん。掃除をしてもらって大変助かっています。外出も減っているので、石野さんとの何気ない会話や交流で元気をもらっています。西川さんと石野さんが写っている写真が載っています。募集。生活サポーターとは、家事などで困っている高齢者を援助する有償の住民ボランティアのことです。18歳以上で養成講座を受講し、登録すれば活動でき、活動すると30分以内ごとに250円の謝礼金、または時間貯金を選択できます。掃除をする石野さんの写真が載っています。生活サポーター養成講座、1月30日、2月27日、いずれも火曜日、午後1時30分から3時、市役所厚生棟 A 会議室にて、定員各15人、申し込み問い合わせ、生活サポートセンター、812-6571、QR コードが載っています。活動に興味のある人や、何をしていいか迷っている人は、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。問い合わせ、地域包括支援センター、800-5374。以上、問い合わせ、高齢者の総合窓口相談は、地域包括支援センター800-5374。高齢者支援に関することは、高齢支援グループ870-0513。これで1番特集を終わります。